皆さんこんにちは。和光堂提供調布 FM 子育てラジオ竹中ひろ子です。この番組では地域の子育てママやパパのためにさまざまな情報をお届けしています。さて今日のテーマは小児科との付き合い方です。お話を伺うのは知ろう小児医療守ろう子どもたちの会の小森美奈子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小森さんはこの知ろう小児医療守ろう子どもたちの会という会にご参加されているわけですが、はい、その前にまずは調布市民でもいらっしゃるんですよね。
そうですね、はい、私は西筋ヶ丘に住んで12年になります。
はい、お子さんは、
はい、子どもは小学校3年生の双子の男の子がいます。
双子ということはもう赤ちゃん生まれてからずいぶんいろんなご苦労もあったでしょうね。
そうですねなんか振り返ってみてもあっという間に終わってるんですけど、やっぱり思い返すと結構大変だったんだなって思っています。
特に病気の時はね、ご苦労も大変だった、ね、むしろ倍だったんじゃないかと思うんですが、でそんなご苦労があってかどうかなんですが、この会に、入会されたきっかけっていうのもあると思うんですが、はい、そこ教えてください。
はい、子供が3歳ぐらいだった時に母親で小児科の先生を支えているっていう、なんか記事っていうかテレビ番組がちょっとした記事がありまして、はい、それで、私自身が臨床検査技師なので、病気のこととか、医療のこととか結構興味がありまして、はい、そこには一般の市民の人でも何かできるんだっていうのがちょっとピピッときて、でその頃私がちょうど子供を産んだ頃とかも NICU が足りないんだよとか、
NICU っていうのはその集中治療室の子供版ですよね。
そうですで私自身双子だったので、もうお腹が大きい時に子供が生まれた時に NICU に入らなくちゃいけないかもしれないよって、はい、でも都内ではすごく少ないから、もしかしたらお母さんはここにいて子供たちは別々のところとかっていうこともあるんだよっていうことを言われて、あちょっとなんか子供の、婦人科の場合だったりとか、子供の医療現状ってなんかちょっと厳しいのかなっていうのをなんとなく思ってた時に、その小児科の先生を支える母親っていうところに気になって、でなんか小児医療の先生を支え、小児科の先生を支えるためにお母さんが講座をしてみるとかっていう話をして、なんかすごい活動だなと思って、私も何かできないかなと思ったんですけど、その頃はまだ私も仕事をしようかな、どうしようかなって思った頃なので仕事をするのにこんな活動はできないだろうなと思って、ちょっと保留にしておいて、いつかまた何か機会があればっていう感じで会のことは思ってました。
そして時期が来て、入会されたということですよね。
はい、ちょっと一回連絡を取ってみようと思って話をして、素敵なお母さんだったので一緒に何かやりたいなっていう、
その会を主催されている方がもう子育て中のママさんなんですよね。
そうですね、うちと同い年の子が一番上の子がいるので、
すごいじゃ活動ぶりというかね。
そうですね、そのお子さんの話を聞いたりとかして、私もなんか小児科の現場をちょっと支えられたらいいかななんて思って、
だからね、支えるっていうのはどういう形なのかな、多分皆さん疑問に、思ったと思うんですが、改めてこの知ろう小児医療守ろう子どもたちの会について、その目的とか活動内容ですか、教えていただけますか。
子どもが安心して必要な時に医療にかかれるっていうことを目標にはしているんですけど、じゃあどうすればいいのかなっていうところで、救急にかかる子どもの率も、ある、結構救急にはいっぱい子どもたちがかかっているんですけど、その中のうちのほとんどが軽症だったりとかして、ちょっとした熱でかかってたりとかっていうことがありますので、そういう熱にのことを親が勉強するだとか、あとが親が不安、子どもの病気に対しての不安がなくなれば、きっとそういう救急の現場が大変じゃなくって、小児科先生が少し楽になるんじゃないかなっていうことで、お母さんたちの不安をなくすというために講座を、小児科の先生を呼んできて、小児科の先生が直接病気の話を聞いて、こういう時は救急にかかった方がいいし、この場合は家で見てればいいよっていうことを学ぶということですね。今全国に20人ぐらい、協力してくれる先生がいらっしゃるので、東京だけじゃなくて他の地域で講座をやったりとかも、メンバーさえ集まればできるかなっていう状況にはなっています。
実際の活動はそういった講座の他にメールマガジンなんかも発行してるんですよね。
そうですね、私たち あの、まあ、ほとんどママさんたちが多いんですけど、実際に集まって今の小児科の現状がどんななってるかっていう話をしてみてたりとか、聞いたりとか話をしたりとかっていう形でメンバーで話をする、はい、することもありますし、
うん、
全国にいらっしゃる小児科の先生に記事をお願いして、
はい、
今こんな病気が流行ってるからどんなこと気をつければいいかなって、インフルエンザのワクチンどんな風にして打ってもらった方がいいとか、こんなのが注意だよとかっていう話をしてもらったりという、それを記事にして、それをメルマガで毎月月1回発行しています。その編集は全部ママたちがやってるんですね。
なんかこう育児書もいいですけれども、こう割とリアルタイムな医療情報という感じ で、ね、
はい、
まあ、気になる方はぜひね、登録もしていただければ、
はい、
と思います。そして続いては、その実際この会の中で小森さん自身が、
はい、
まあ、ママさんとしてですけれども、はい、こう学んでこられた知恵を少し、
はい、
あの、リスナーの皆さんにもちょっとご紹介いただきたいんですが、はい、まずは小児科のかかり方についてなんですけれども、はい、かかりつけのこう病院の選び方、ポイントはありますか？
そうですね、私も子供が小さい時にいろんな病院にっていうか、あの、近くの先生だからこの先生に行って、あの、見てもらったりとかするんですけど、やっぱり子供がすぐ泣いちゃってなかなか見てもらえなかったりとか、泣いちゃうと、あの、聞きたいことも聞けないでっていうことがあったので、あ、その先生ちょっと話しづらいのかな、私の気持ちも分かってもらえないしっていうことがあったので、やっぱそういう先生と長くコミュニケーションを取るのは難しいので、
はい、
自分が話しやすいだとか自分の不安を聞いてくれるような先生と、私は何年か、まあ、子供が2歳1歳から2歳ぐらいになった時に出会えて、その先生と今はちょっと遠くに行かれてしまったので、あの、かかってはいないんですけど、やっぱり自分の話しやすい先生がいいかななんて思っています。
小森さんの場合双子ちゃんだったからね、はい、その後の心配もいろいろきっとねあったでしょうし ね、
そうですね、はい、
あとはやっぱり、あの、近所のクリニックもいろいろなんですけれども、こう私など休診日で結構やられちゃって、行ってみたらドアが閉まってたとかね。
そうですね、
あるんですよね。
は、私もやっぱり、あの、子供を保育園に預け、仕事も始めたので、その後仕事を始めたので保育園に預けてっていうことになると、やっぱり時間が限られた時間で見てもらわなくちゃいけないので、休診日っていうのがあって、この場合だいたいこの辺の調布の場合は水曜日とか木曜日が休みが多いので、水曜日とか木曜日にやってる病院をとりあえず頭の中に入れておいて、この日はこの先生に見てもらおうとかっていう形で、かかりつけの先生のない先生をもう一人作っとくっていう形で見てもらってました。
一、ね、はい、つだけっていうよりもちょっといくつか何かのきっかけでかかっておくのもいいかもしれないですね。はい、続いて、あの、初めてのこう風邪とか、まあ、熱とかね、いろんなちょっと重めの症状が出ると不安が多いと思うんですけども、小児科にかかる時の心得というか、なんかポイントは。
そうですね、あの、短い診察の時間の中で、うまく子どもの様子を伝えないといけないので、多分お母さん、私もそうだったんですけど、かかる前には何日かこう熱が出ててとか、どんな調子、咳がいつぐらいから出ててっていうのがあるので、それを時系列にこうメモでまとめておくとか、で、熱に関しては私なんかよくこうグラフを作って、上がったり下がったりが朝どれぐらいとか、昼どれぐらい、夜どれぐらいっていう形でこうグラフを作っていくと、あ、熱がずっと続いてんだなとか、朝になると下がるあるんだなとか、また夜出ちゃうんだなとかっていうのをパッと見た時に先生が分かるので、そうすると先生が考える時間がすごく短くなるので、その後先生の方で、じゃあこういう状態の時はこうなるかもしれないよっていう予想のところまでお話をしてくれたりとか、あと薬とかの場合も、あの、こういうのを使ったらいいよとかっていう風に、こういうのはどうとかっていう形で、あの、なんかちょっとコンパクトに診察が進んで、その後の話ができたりとかでいいかなと思います。
そうですね、まあ、その体調全体の様子もね、
そうですね、
気づいたことがあったら、
はい、
ちょっとうんちが緩いとかね、
そうですね、おしっこがどれぐらいとか、食欲がどうとか、はい、
そういうのもメモできればなお良しというところ で、
そうです、ね、
まあ、あまり、あの、無理しないで、
はい、そうですね、お母さんのやりやすい方法でいいかななんて、
は
い、
でただ救急でかかりたいなっていう時間帯だったりしますよね、
はい、
あと、あの、これは救急でかかった方がいいんじゃないかとかっていう時に相談することがまず必要ですよね。
そうですね、はい、あの、私も実際に突然熱を出した時に、あの、救急病院の方に電話をかけて、あの、こんな状況なんですけど今かかっていいですかっていうふうに聞いたこともあるんですけど、私の子供が0歳だった時はそういうのがなかったんですけど、まあ、2、3歳になった頃には、東京消防庁がやっている救急相談センターっていうのができまして、#7119っていうところに電話をすると、うん、
はい、
救急の相談を受けてくれまして、で、救急病院はこんなとこがありますよっていうのを聞けたりだとか、症状をお話しすると救急相談センターには看護師さんとお医者様が24時間いらっしゃるので、こういう対応をした方がいいですよとか、あと場合によってはもうすぐ救急車がいいからっていう形で救急車を手配してくれてっていうことをやってるので、私の友達なんかは電話をして救急車 車の方がいいからって言って、あ、外に出たらもう救急車待ってたっていう状況なことがあるので、
それは、ね、はい、いいですね。シャープ7119、
はい、
はい、もう一回言いますね、シャープ7119、こちらにかけると東京都の場合は、
はい、
あの相談にまず乗ってくれると、
そうですね、
はい、はい、いうことです。覚えてください。でただその緊急っていうのはどういう場合かっていうのもあると思うんですけれども、この時だけは病院かかった方がいいよっていうポイントはありますか？
はい、私も白小児医療を守ろう子どもたちの会の講座によく出ていたので、その講座の中で先生が毎回お話しするのが、はい、生まれて3ヶ月以内のこの熱の場合は重症な場合がありますので、その場合はあの元気があっても救急の方にかかった方がいいですよっていうのをお話しされています。はい、私自身そんなの全然知らなかったんですけど、もうちっちゃい子を抱えてるようなママたちには常にそういう話はちょっとあったら知ってたりとかしています。
3ヶ月以内の熱は気をつけましょう。
そうですね、はい、はい、
それから他にはありますか？
あとは、そうですね、元気がない場合には救急にかかった方がいい。じゃあ元気がないってどんなことかっていうと、うん、寝れていなかったりとか、うん、食べられなかったりとか、あと遊べないとか、あと出ていない、おしっことかうんちとかがね出ていないという状態の時には元気がないのかなっていうことになってくるかなと思って、うんうん、この何ですかね、元気がないは日頃見ているお母さんじゃないとわからなかったりとかするので、日々見ている人がこう思った時にはかかった方がいいことがあります。あとはぐったりしてたりとかですね、あと意識が朦朧している、だから痙攣をしているだとか意識なくなっちゃいますね。もうそうなったら多分いきますよね。もうそうですね痙攣なんかしてたらもうすぐ絶対みんな、うん、救急車でもいいよとかっていうぐらいですね。
あんまり自己判断もねしすぎない方がいいですが、ただやっぱり親の勘っていうのはあって、
そうですね、
これは熱はそんなじゃないけどもなんかおかしいっていう時ってありますよ ね、
そうです
ね、親の勘を磨きましょ う、 う、はい、
まあ、でも初めのうちはなかなか分からなくてあれこれっていうこともあるんですけど、
磨かれた頃には育っちゃってるんです
よ。そうですね、
まあ、そこはいいとして、はい、であの救急外来に行くと結構あのすぐ見てもらえないんじゃないかとね、
はい、
いうあの噂も聞いちゃって心配になりますが、はい、これは今最近どうなってます？
うん、そうですね、あの救急外来でとっても混んでるような場合にはあの初めにお医者さんが見る前に看護師さんの方であの相談をというか、どんな状況ですかっていうふうに聞かれることがあります。はい、それで軽症だったりとか今すぐ見なくてもいいような場合には、うんうん、それをちょっとトリアージっていう形で診断っていうかこうレベルを分けられて、あの救急の場合はすぐの場合はもうすぐ先生が見てくれるし、これはちょっと時間を見てても大丈夫だろうっていうことになると順番がちょっと遅くなってしまうっていうこと、
その先着順というよりも
ちょっとや
はり、
はい、
あの緊急順っていうなる場合から、ね、それをちゃんとそのちょっと順番付けをされる場合があるんですね。はい、されること
があるということですね。
うん、
なのであのその救急の場合にはどうしても今すぐ見なくちゃいけないような子が遅くなって手遅れになってしまうと大変なので、そこがちょっとありますよっていうことは頭の中に入れて救急にかかった方がいいかななんて思っています。で、救急にかからないような状況を作っておけばいいわけなので、平日だったりとかすれば次の日また近所のかかりつけのお医者さんがやってますので様子を見てもいいなとは思うんですけど、これが金曜日土曜日だったりとかするともうその後あるのは救急しかないっていうことになってしまう、うんうんうん、土日見てくれる夜とか夜間とか見てくれるのが救急病院になってしまうので、次の日があるのであればまあちょっと様子見てもいいかななんですけども、うんうん、次がもう救急しかないよっていう日程の場合土曜日とか金曜日とかっていう場合には、うんうん、まあ症状が軽いけどかかりつけの先生に見てもらうっていう形で、うん、予防的に薬をもらっておくとかっていう方がいいかななんて私は思っています。
まあ、ちょっと早めにねあのかかりつけにかかっておくとか ねいろいろやりますよね。はい、まあここら辺は本当に経験がこうママを育ててくれるかもしれません。 ね、あのその他に日頃から心がけておきたいことっていうと何かありますか？
そうですね、子どもの様子っていうのはやっぱり日頃見てないとわからなかったりとかするんですね。で、子どもって何でも口に出して今お腹が痛いよとか熱があるよってことは言えないので、なんか変いつもと変なことを言ってるだとか、なんかこの子いつもより泣き方が変だったりだとか、なんかわがままばっかり言う、いつもこんなことで泣いたりしないのになとかっていう場合は体の具合が悪かったりとかするので、そうですね、そういう場合はちょっと体を触ってみるとか、なんか 私はよくそういうことをしました。今日なんでこんなにグズグズ言うのかなって時は、ちょっと触ってみた、熱があるからなとかっていうふうに気づいたりとかする。触ってみるっていうのはすごい重要だなって、
日頃から触っておくとね、
そうですね、
分かるものね、はい、違いがいいですね。あとはまああの身近なお友達との情報交換とか、
そうですね、このあたりで、そうですね、小児科の先生どこがいいかなとかってなかなか分かんなかったりするので、あのここの病院いいよとかって話だったりとか聞いておくだとか、あとは何ですかね、ママの中に看護婦さんがいるとか薬剤師さんがいるとかっていうのを知っとくと、あ、ちょっとの時メールができたりだとか、ね、電話で聞いたりできちゃうっていうのはすっごい心強いですね。
そうですね。でも時間がちょっとなくなってきたんですが、はい、最後にそのやっぱり病気させちゃったとかよくお母さんいますけれども、病気ってやっぱりあのママのせいにしすぎなくてもいいんですよね。
うん、ですね。私自身もやっぱり子供を肺炎に入院させたりとかしたことがあって、その時にやっぱり先輩ママがママのせいじゃないからねとかって言ってくれたんですね。もうその一言すごい嬉しくって、あ、私が子供を病気にさせちゃったんだって思ってたんです。やっぱその時に、でもすごい嬉しかったんですね。でその後子供が退院してからはすごく成長してくれて、今まであの保育園の中でも行事とかに参加できなかったんですけど、その退院後はすっごくなんか積極的にできるようになったんですね。
成長しちゃったのね。
そうなんです、そうなんです。だからやっぱ病気もなんかちょっと経験してみると子供は育っていくんだななんて思いました。
そうですね、あの全て無駄はないんだと思って、はい、あの頑張っていただければと思います。はい、はい、今日は小森美奈子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。